I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤須育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、連休も終わりましたね。
ああ、そうですね。
はい。はい、いかが過ごされました？
あ、連休はですね、はい、今年の連休が初めてだったと思いますけど、はい、丸々休みでいただいてですね。
そうなんですね、
はい。多分今まで仕事してきた中で初めてだったと思いますけど、はい、なんだろゆっくり。
じゃあまとまったお休みがあったわけなんですね。
これが連休かと思いましたね。
実感されたということで。
実感しました。もうゴロゴロしてましたけど。はい、
まあそんな中ね、気になるのがコロナ感染者なんですね。
そうですね。はい、実は連休は終わってからですね、宮崎県、まあ延岡市もそうです。コロナの患者さんが増えてましてですね、はい、延岡市ではいくつかの施設、学校でですね、クラスターが発生しています。で、まあ、このせいもあってですね、現在数が増加中です。
はい、
で、これは全国的に見るとですね、減ってるんですね、全国はですね。はい、まあ、九州の中でも福岡県なんかは、まあ、減ってるんですけど、ちょっと宮崎県は逆に増えてるようなんですね。
はい、
連休の時に、やっぱりこう戻ってこられる方がおられると。いうようなことで、まあ、どうしてもね、広がっているんじゃないかと思います。ただ、これはもう、日本の政策でもあるんでしょうけど、現在その経済を回すということに重点が置かれてまして、
はい、
病気自体は、さほど重症にはならないということで、ただね、うちの子もコロナになってですね、はい、身近にやっぱり観察するとですね、随分きつそうですね。やっぱりご飯食べれないし、はい、まあ、喉が痛いとか熱が出るとか、いうような症状あります。やっぱりその、インフルエンザによく似てますよね。ご飯食べれなくなるし、きついしね。やっぱそういうような感じ。腰が痛いとか、背中が痛いとか言ってました。だからまあそういうようなね、病気の質に、まあ変わっては来てると思いますね、はい。当初はね、非常に重症になる方が多かったですけどね。
まあできることといったらやっぱり感染対策はしっかり、はい、マスクだったり、はい、手洗いとか。
そうです、は
い。
もうこれはもう当たり前ですけど、うん、もう接触によってね。まあ接触によってとか近くにいる方によって感染するわけですから、まあそこはもうね、抑えとかないかんですけど、やっぱりワクチン接種がね、
はい、
今一つ進んでなくて、
はい、
11日ですかね。
はい、11日。
のデータですけども、延岡市がですね、58% ぐらいなんですよ。接種率がですね。
それは3回目の。
3回目ですね。はい、ですから、ちょっとまだ低い、ね。うん、そもそもこれだけ広がってるのは予防接種がまだ完了してないからと、はい、というね。こともあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、なんとか3回目のワクチン接種をね、急いでいただきたいと思います。
はい。皆さんね、しっかりチェックしてお気をつけいただきたいですね、
はい。そうです。よろしくお願いします。
はい。それではここからは今月のテーマ、映画の思い出。映画もお好きなんですよね。
映画ね。
はい。
ですね、僕は中学校の頃ね、
はい、
土曜日の夜のね、12時からだったと思うんですけど。
あ、結構遅い時間ですね。
遅い時間ね。映画があって、ってましてね、
はい、
どのチャンネルだと、まあ、どのチャンネル、UMK と読まれているとこっち、
2つ
しかないですけど、どっちのチャンネルだったか忘れましたけど、はい、毎週ね、名画劇場というような番組があって、
はい、
その時間に映画を見るのが楽しみでね、
はい、
いろんな世界の映画をやってくれるんですよ。
はい、
まあ、その頃はね、まあ、勉強も一生懸命やっとったんですけど、土曜のその時間だけ、はい、自分の休憩時間に、 意識したんです。はい、で、それを励みにね、
うん、
勉強終わって、それから12時からそのテレビを見るのが楽しみ。
はい、
大体映画って1時間か2時間でしょ、はい、もう寝てましたんでね、
はい、
テレビの前に陣取って、今日は何の映画があるのかなと。でもいろんな名作があるんですけど、はい、あの、風と共に去りぬとかね、
はい、
まあ、その中で見た一つのローマの休日があってね。
名作ですよね。
ね、もうとにかくローマの休日はね、実に感動しましたね。
感動しましたね。素敵ですよね。
どなたも見たことがあると思いますけど、
はい、
オードリー・ヘップバーンとグレゴリー・ペックの、ね、
はい、
あの、ローマを散策する話ですけど、まあ、白黒ですよね、はい。
そうですね、
うん。白黒なんですけど、僕ね、あの、まあ、ほら、子供の頃にドイツに1年行ってた時があって、はい、まあ、その時に、向こうはのバカンスがあるんですね。あの、1ヶ月間の長期休暇、
はい、ね。
そうそうそう。はい、で、その時に、あの、父がね、あの、まあ、ヨーロッパをこう連れて行ってくれたんですよ、旅行に。はい、で、その時に、あの、ローマも、あの、連れて行ってもらって、
はい、
あの、真実の口とかね。
はい、
スペイン広場ですか、
はい、
あの
映画の中で、ね、
トレビの泉をね。
行っていましたよね。
そう、
はい。名場面ですよね。
名場面ですよね。そう。連れてってもらって。まあ、その頃はね、あの、まだ小学校2年だったんで、知らなかったんですけど、
はい、
ま
あ、
記憶には、
そうですね。
そう。うん、後で映画を見て、
はい、
わーってね、ここかと。
そう。
もう本当に感動しましたね。
はい、
で、まあ、その、オードリー・ヘップバーンのね、美しさというか、可憐さね。
そうなんです。
もう素晴らしい。
めちゃくちゃキュートですよね。
そう、
映画の中で髪をバッサリ切られるんですよね。
最初にね。そう。まあ、某国のね、はい、王女様、アン王女が、
はい、
まあ、ストレスに耐えかねて、
はい、
夜脱走するわけですね、
はい。
ローマをこう訪問した際にね。
はい、
で、まあ、髪の毛ブワー切ってしまって。
もう要はイメチェンをして。
そう。で、ローマの街に散策に繰り出す。はい、そこでね、たまたま見つけた新聞記者の人が、はい、あれはと、
はい、
アン王女じゃないかと、
うん、
まあ、これ大スクープやということで、そのことは知らないふりをして、
はい、
まるでね、ローマを紹介するかのごとく自分でこう、ね、
はい、
まあ、要するにローマのこう名所を訪れていくというね、
はい、そうなんですよね。
真実の口でこう手を入れるとね、うん、嘘ついたら手を、ちぎられるんだって。
はい、
でパッと手出したらこう手が隠れてるんですね。
ああって驚くね。こうキャキャこういう感じがね、
そう
すごく微笑ましいよ、ね。
でまあ手パッとして冗談だよって言ってね、はい。何してんの？
そう。
ね、もうね。踊り一般じゃないとできませんよね。
できませんね。
ね、本当素晴らしいと思ったし、
ね。なんとも言えないの仕草というかね。可愛らしいですよね。
そう。もうやっぱり痺れましたよね。
はい。
でね、そのまあ僕子供の頃も常にもちろんハリウッドがあって。ハリウッドの映画スターって言ったらね、
はい、
もう、ボン・キュッパっていう感じのね、
はい、
方ばっかりじゃないですか。
ダイナマイト
ボディね、
はい。
それの中でね、ほら、オードリー・ヘップバーンって痩せてるしね。
そうですね、スレンダーですね。
スレンダーちっちゃいし。
はい、
だけどほら、もう服が似合うんですよね。
ウエストめちゃくちゃ細いですよね。
だから、こう、ちょっとね、ハリウッドの人には異質な感じでね、
うん、
あ、こういう風な方もね、スターになるんだなと思ってね、こう、ちょっとね、意外な感じがしましたよね。
はい、
で、トレビの泉に行って、座ってジェラートを食べるシーンでしょ？
ありますね。もう絶対行かれた方は真似されたじゃないでしょうか、ね。
まあそこ旅行行ったらあそこでジェラート食べるってね。これがもう定番でしょうけど、はい、だからグレグレペックがこうね、知らないふりして近づいていって、
はい、
戻ってくるって言って、あ、昨日のっていう感じでこう見るんですよね、うん。
はい。
そこの仕草がまたたまらんですよね。ちょっと写真をね、持ってきたんですけど、
はい、
オードリー・ヘップバーンが座って、
ねうんはい、
足を開いてジェラート食べてる、
はい、
姿ね。で、はい、後ろから
これだけでもすごい絵になりますよね。
ね、本当にね、どのシーンもね、
はい、
ストップこうかけても絵になるんですよ。
そう
これ、壁に飾っときたいぐらい、
そう思いません？そうですね、思いますね。
ね。いいね、本当シチュエーションですよね。
はい、あと二人で街中をバイクで回ってね。
ベスパのバイクね。
あれもいいですよね。
あのバイク欲しかったですよね。ベスパね、ほんと、あれいいですね。
はい、
でこうスクーターって二人乗りできないじゃないですか、日本のね、
はい、
50cc、まあ、原付バイクなんで。あれはね、50cc 以上のバイクなんですよね。で、その当時日本にはスクーターっていうので、まあ、50cc 以上のがなかったんですよ。
はい、
だからこう二人乗りするスクーターなかったから日本ではできないんですよね、はい、そこにまた憧れるわけですよ。あ、ローマに行ったらスクーターに二人乗りできるってね、日本ではできないのになとね。そこも良かったですよね、
はい、
そして一番最後にね、 暗号上もう戻って、はい、王女としてこう出てくる時に、はい、まあ、新聞記者として、ね、まあ、対応するんですけど、うん、最後にね、はい、あのまた会えますかって、グレゴリー・ベックが聞くんですね。その時にオールロードリードトゥーローマ、すべての道はローマに通じてるから、うん、また会えますと、うん、このセリフがね、
たま
にね、今でもねよく覚えてます。オールロードリードトゥーローマ、すべての道はローマに通じていると、
はい、
どこにいてもローマに来たら会えるんですよという、
なんかすごいの直接的じゃないけど、あの何とも言えないんですよね。
そうそうそう、
間接的な言い方だけど
ね、気品のある実にね、
うん、はい、
いいセリフですよね、
はい。
そしてね、このグレゴリー・ペックって、あの、実は医学部を卒業されてるんです。
はい。
お医者さんとして勤務した実績はないんですけど、はい、その学歴を買われてね、俳優協会の会長、ハリウッドの、
はい、
をされてたんですけど、まあ、僕にとってはちょっとこうね、親密感があるというかね、まあ、あの、ドクターの資格を持っているかどうかちょっと僕も定かではないんですが、
はい、
まあ、医学部には行ってあるんですね。うん。まあ、そういう意味でもね、ちょっとこう、注目というかね、
はい、
あの好きな俳優さんだったんですけど、まあ、かっこいいですよね、彫りが深い
ですね。
なんかもうローマの休日、素晴らしい映画でしたね、
はい。もうこのお二人のこう、ね、ルックスの良さも、
うん、そうですよ、こういう映画を見るじゃないですか、
はい、
そしてね、あ、見終わってじゃあ寝ようかなと思ってこう鏡前行くでしょ、顔洗う、
はい、
あれ違うなと東洋人であることにね、ちょっとこうもうね、ショック受けますけど、まあ、こういうね、現実から逃避するという、
そう、
ね、
それも映画のいいところですよね。映画です、
それが映画ですよ。
まあ、入り込めるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
自分がその、アン王女になったからなりますよね。
いや、これ本当に、ね、古い映画だと思いますけど、何回見てもね、どの世代の方が、今の方が見てもね、うん、きっと感動すると思いますよね。
なんか立場が違う男女の、
うん、この恋愛
のそういうのもありますよね。
ありますね。
もうもどかしさどうしようもないっていう、う
ん、はいはい、今夜一晩だけの楽しいね、
うん、
過ごし方というね、はい、明日になったら立場の違いがね、
違うからね、
うん、向こう側とこっち側に分かれるというね、う
ん、その切なさもありますよね。
ありますね、うん、本当にそうですね、
はい、
今の若い方にも見ていただきたいですね、
はい。
次はですね、八甲田さんという映画をちょっと、まあ、紹介したいというかね、お話ししたいんですけど、
はい、
これはですね、まあ、明治の日本の話なんですね、
はい、
明治34年かな、あの日清戦争が終わって、
はい、
次はまあ日露戦争があるという、その間の話で、まあ、ちょっと今に似てるところもあるのかな、ロシアが攻めてきたら時どうするかというところから話が始まるんです。この映画、日本人の悪いところが全部入ってる。
全部入ってる。悪いところが。
悪いところが。権威主義だったりね、
はい。
上から言われた通りにやることにこだわるとかね。
はい、
メンツの張り合いだとかね。まあそういうものがこう全部入ってるんですよ、
はい。
ちょっと地図を持ってきたんですけど、青森県の地図ありますか？
はい。
これね、まあ陸奥湾って、青森県の一番真ん中に、ね、大きな湾があるけど、
はい、
陸奥湾とか、あるいはこの、こっち側のね、あの日本海側にロシアが、まあ、上陸してきて、ここ占領された。その時に物資を輸送するには、反対側の太平洋側から、物資を日本海側に移動せんといかんと。
はい。
で、その場合には、夏はいいけど、冬は八甲田山を越えて輸送せんといかんと。
はい、冬の山を。
冬の山をね、はい。それは本当に可能なのかと。い。うふうなことから、今ね、始まるわけですよ。だったら、まあ、一回、八甲田さんを冬ね、
はい、
踏破してみて、
うん、
輸送ルートが確保できるかどうか、まあ、調べてみましょうか、という乗りというかね、
実験
から始まるんですね。はい、ところが、ね、それは、まあ、正論というか、
はい、
まあ、作戦としてはね、まあ、筋の通る話ですけど、こっから先がね、もういっぱい矛盾が出てくるんですね。
うん、
これがですね、青森の五連隊、要するに、青森からに、駐屯している部隊と、弘前の31連隊という、はい、まあ、我々からするとちょっと馴染みないんでね、地図を持ってきたんですけど、
はい、
陸奥湾の一番奥のとこが、まあ、青森県青森市。
はい、
ここに、まあ、部隊が駐屯してるんですよ。うん、 それともう一つね、弘前といって、これは、日本海側にある、はい、町なんですけど、
はい、
まあ、そこに、まあ、部隊が駐屯しているんですね、
はい、
で青森が5連隊、弘前が31連隊ですね、
はい、
でこの青森から八甲田山というのはこっちがあの日本海側にあるんですけど、
はい、
そして弘前からすると日本海側ですね。
日本海側ですね、うん、はい、
でこの2つの部隊が集まった時にどうだと、八甲田を越えてみらんかと、うん、冬、
はい、あ、じゃあ2つの部隊で合わせてやってみる
って、やってみようという話が、まあ、ノリで出るわけですよね、うん、これまあ命令じゃないんですけど、はい、まあ、それを聞いた隊長たちは、
はい、
これはもうほぼ命令やなと。
ああ、まあそう受け取りますよね。
受け取るでしょ。はい、どうだやつやってみらんか、はい、とね。だからどうせやるならお互いに反対側同士からあのはまあ、登っていって
途中で、はい、
そうそうそう、うん、途中ですれ違うようにしたらどうだろう、
はい、
というまあね、軽い発想ですよね。うん、よくあるでしょ、こういうね。
ありますよね。
上の人がね、現場のこと何も知らずに、はい、どうだやってみらんね。ね、どうせやったらこう途中ですれ違ってじゃないね。
簡単にね、
簡単に言うね。言われる方はギョッとするわけですよ、はい。何ってね。すれ違うんやったら、じゃあ俺たちこうぐるっと遠回りしてこっち行かんといかんと。だから青森の方は八甲田さんに近いから、はい、まあ行ってね、
はい。
で、まあ、ただすれ違ったらどうかって言われてるだけだから。
そうですね。はい。
まあ途中で会って戻るのもいいやろうし。はい、
そのまま ね、お互いに。
お互いに向こうがね、すれ違って向こう側まで行ってもいいしと。はい。いうことで。とにかく自分たちで何でもかんでもほら押し付けられて、はい、丸投げなわけですよ、はい。で、ほら、当時はね、あの、いろいろ電話とかないわけだから、一、はい、回しか会わずに作戦を考えるわけ
です。そうですね。そうかなり難易度が高いですよね。
うん、で、会うっつったって電車でね、電車とか汽車でね、
はい、
わざわざこう、弘前まで出向いて、
はい、
まあ、これこれこういうことで準備をしてますけどと、何月何日どれぐらいの時間行くんでしょうかと。でまあ、大まかにしか決められないでしょ。はい、でも電話がないからね。
うん、そうですよね。そうそう、やりとりがこう、まめにできないわけですもんね。
で、まあ、手紙でのこう、やりとりだけですね。はい、で、わかりましたと。じゃあ、だいたい何月何時頃出発してというふうな感じで行きましょうと。うん、はい、いう大筋しかもう決められない。
大体
しか。で、それで別れるわけです。
はい、
で、夏からこう、準備を始めていって、
はい、
で、冬になると。
はい、
で、どうすんのかなと。ずっと言ってたんですけど、いよいよ日にちが迫ってきたと、はい、向こうはどうする、こっちはどうするみたいな、
お互いにね
、うん、分からないから、はい、そのうちにこっちの弘前隊の方が、はい、我々はもう少数で行きますと、
はい、
ただあの八甲田さんですれ違うためにはこうね、ずっとこう十和田こう回ってぐるっとこう遠回りして逆から登っていきますと、
はい、
で、10日間ぐらいの行程を言うんですよね、はい、で、もし途中で死んだらいかんから、
はい、
もうほんの、あの、10人ぐらい、もうちょっといたかな、うん、まあ、要するに少数精鋭で行くんです、うん。で、こっちの青森隊の方は、はい、その連絡が入るわけですよ、
はい。
行くらしいと。いや、もう出発したらしいよと。うん、やばいと、
うん。
で、我々は3日間の行程で八甲田に行って戻ってきますと。だから隊長が言うわけですよ、はい。向こうは10日で、こっちは3日あまりに差があると。
確かに。
それじゃいかんってね。はい、で、まあ、大隊本部という別の部隊がついていくことなんです。要するに、現場のね、指揮官と別の上部組織がついていくことになるんですよ。はい、くれぐれも上部組織の門は命令しないようにと、その連隊長から言われるんやけど、はい、実際にはいろいろ言うわけですよ。
そうですよね。ね。目の前にいると。
そうそうそう。よくあるでしょ？
ありますよね。
会社でも、口は出さんと、
ね。と言いながらも。
会長がブルブル言うね。現場が混乱するとね。はい、まあ、そういうことの矛盾もはらんでるわけです。
はい、
で、向こうは少数やったけど、こっちはもう大部隊で行くと。で、ソリを引いたりとか、はい、銃器を持ったりとか、そうでまあ100人かとか200人とかもそういう、大部隊で行くと、まあ、3日間のコースやから、
はい、
向こうは10日以上でしょ、
はい、こっちは人数で
どうそうそう、人数でカバーとね、はい。本当に部隊を動かすんだと、
はい、
いうようなノリで行くんですけど、これがもう遭難するんですよ。もうほぼ全滅。
あ、全滅。
全滅なんですね。だからもうどれも悪かった、その上部組織がついていくことも悪い、はい、途中でいろんな命令するわけですよ、まあ、止まれだとか出発だとかね、はい、コロコロコロコロ変わる、
はい、
さあもう雪も深い中で、
はい、
もう人事聞いてこそりをね引いていくんですけど、もう途中で遅れ出すんですね、
はい、
でも放棄しろと、放棄するわけにいかんとか、またそういうねごたごたがあって、結局荷物放棄するんですけど、じゃ途中で道に迷って、
はい、
こっちだって言っとる間にも遭難して、
はい、
わからなくなるんです 1日目にしてもね、あのどっか分からないところに泊まることになって、
はい、
で2日目3日目で、でその時もね、また悪い時に大寒波が来るんですよ、
はい、
大暴風雪、
また、はい、
それでも前は見えない、はい、どこにいるか分からないって、ね、で全員遭難してしまうと。で数人生き残るんですけど、はい、でも遭難した中をこっちのね、高倉健率いる、
はい、
あの弘前の31連隊が上がってくるんですよ。
そうそう、あの出てらっしゃるのは高倉健さんと、
そう
で片や北大路欣也さんなんですね。
で北大路欣也さんはね、はい、まあ、隊長ですけど、
はい、
その上部組織の人からも言われ、
はい、
下からもいろいろ言われ、
はい、板挟み
板挟みの本当につらい立場で、ね、はい、みんな引っ張ってくるんですけど、はい、最後もとうとうね遭難して、
はい、
もう天は、ね、我々を見捨てたと、
うん、
言ってもう下を噛み切ってみんな自害しようと、でもそこでもうね死んでしまうんですけど、
まあ、
でそのね凍え死んだ中を弘前の連隊が上がってくるわけですよ、
はい、
高倉健引き、
ね、10日かけてこう、
そうそう、ぐるっと回って、
はい、
うん、そしてそっちの方はそのなんていうか民間人のねを雇って、
はい、
あのまあ、道案内をお願いしたりしてるんですね。北大路欣也の部隊は民間人とかもダメとんでもないと、
訓練されたこの、そうそうそう
軍隊を、はい、案内するのに民間人なんか先頭に立てるわけにかんとね、また上部組織の隊長が言うわけですね。はい、それでもうどれもこれも失敗作で、はい、高倉健の方はもうね安全に安全を期して少数部隊やし、はい、まあ、山に山岳に経験の深い人間を集めたりとか、はい、道案内を頼んだりとかね、で道案内の人を先頭に使わせて村に入っていくんですよ。はい、当時の日本の軍隊というのはもう権威が高いから民間人先頭とかありえない、
はい、
それなのに村に入っていくときにはもう村で、ね、歓迎の、ね、式典が待ってるんですね。でみんなでこうして日の丸振って待ってる時に、うん、その民間人の人が先頭を立てるって、ね、行進しながら入ってくると、もうお世話になりましたってみんなで敬礼してね、
はい、
別れるとか、まあ、その用意周到に準備してるけど、まあ、それでもねもう遭難仕掛けることが何度もありながら、
はい、
こう雪原に入ってくるんです。
うん、
だからもう見つけるわけですよ、あらっと、
はい、
みんな死んでる、
そうそうですね、
もう氷の腹に人間の、ね、死体がいっぱいと、
はい
はい、あら向こうは失敗したんだと、でこう八甲田さんが降りてくると、
はい、
お前たち降りてきたのかと、通信する手段がないからですね、はい、弘前の方は成功したんだと、で青森で慌てるわけですよ、
はい、
こっちの舞台を見らんかったかと、途中で全滅してました、やっぱりそうかと、全く連絡がなかったと、
はい、
いうことでもう遭難したということが、ね、分かるんですね。
で分かるんですね、
ね、ね、
この2つの
そうこうね、
タイプ、まあ
成功した人とですね、失敗した人の、はい、失敗する方はもうね日本人の悪いところ全部
もう、ね、その今の話聞いてもう分かりました、
分かるでしょ、はい、今でもありますよね、
ありますね、
会社を運営するときもね、
はい、
引退した会長がいろいろ
仕事
出すとかねあるよね、
はい、
向こうがねこうだからこっちも負けずにこうせんといかんとかね、
はい、
競い合ってこうね余計なものをつけてしまうとかね、
そうなんですよ、
うん、やっぱこうシンプルにね、はい、用意周到に、ね、はい、違った時にも修正できるようにというようにこう、ね、組み立てていけばいいんですけど、
はい、
日本人ってやっぱりねそういうとこあるね、見栄を張ったりとか、ね、
はい、
ちょっとこう上を立てないかんとかね、
変なところで張り合ったりとか、
張り合ったりとかね、だからそういうことがもうこの映画には入っててね、なるほど
これはすごい勉強になりますね、
勉強になるんですよ、
うん、
ね、だからまあ映画自体の完成度もね、はい、素晴らしく高いし、
はい、
映像もねもう本当にまあ綺麗というか凄まじい吹雪のシーンとかね、雪崩のシーンとか、うん、もう本当に雪崩を起こしたりして撮ったらしいですよ、
はい、
でやっぱ後年高倉健さんがねあのロケはもう本当に大変だったって言われてましたけど、
う
ん、まあ、本当に迫力あるんですよ、うん、どのシーンも、
はい、
ホワイトアウトって言うじゃないですか、
言いますね、
はい、もう1メーター先もわからない
です、ね、うん、もう動くこともできない、
できない、うん、とかまあこういう状況に置かれるのかと思いますね。まして日が暮れた夜になったら、どこに自分がいるのかは全くわからない、ね。
はい。
だからまあ、そういうね、恐怖もあるけど、まあ僕は何よりね、その日本人のね、うん、悪さというね、
はい、
これが、ね、この映画にはよく出てるっていうかね、伝えたいことなのかなと思ってね。
そうですね、うん、続いては
ですね、はい、まあ、フランスの映画でグランブルーというね、
はい、
まあ、有名なあのリュック・ベンソン 監督の映画ですけど、
はい、
まあこれ出世作じゃないかな。これはね、何がいいって、今までの僕はね、ストーリーが良かったんですけど、
はい、
これはもう、ストーリーは大したことない、はい、大したことないとか言って怒られるけど、もうね、映像と音楽がもう素晴らしく綺麗やしね、
はい、
音楽がいいし、ね、もうそこに魅了されるんですよね。これはあの、主人公のジャック・マイオールと、こっちがエンゾーというね、はい、悪ガキ大将。
はい、
二人はまあ友人なんですけど、この写真だけ見てね、
はい、
松田さん、ちょっとどう思います？ちょっと奇妙な。
そうですね。
と思いません？
何ですかこれ？水中メガネですか？
そう、水中メガネとね。
はい。
で、これがあの潜水服。
はい。
で、こっちがその友達の炎蔵のね。
はい。
水中メガネと。
水中メガネと、また、
ね、はい、潜水服で。
ちょっと海に浸かっていて、こんなの状態なんでしょうか。
これどう見てもね、ちょっと奇妙な
格好でし
ょ？はい、です
ね、確かに、はい。
ダサいでしょ？でしょ？
そうですね。言っちゃえばそうですね。
ね、要するにダサいんですよね。
はい、
ところがね、映画の中で見るとね、
はい、
このダサさがかっこよく見えるんですよ。
なるほど、ダサかっこいいってやつですね。
そうそうそう。それが僕ね、ちょっと、まあ、日本人の美的感覚ってね、
はい、
やっぱりそのかっこいいという、まあ、例えば、ガンダムとかね、
はい、
車とか、目がつり上がって細くて、
うん、はい、
カクカクしてるとか、
はい、
かっこいいと思うじゃないですか。この美的センスの違いですよ。これ、
確かに。
これ日本人が絶対しないでしょ、こんな格好 ね。こんなでっかい水中メガネ。
ね、丸のね。
それちょっと外側向いてる感じ。
ね、
宇宙人っぽいね。
確かに、そうですね。
でしょ、
う
ん、潜水服に至っては、首がエプロンみたいに白
、
あと真っ赤。なんていうんですかね、この奇抜さがね。
はい、
日本人にはない感覚をこう刺激されて、はあ、ダサいってかっこいいのかと、お逆に思ってしまうんです
よ。これは舞台はギリシャですか？
あ、ギリシャでの、で生まれ育った二人なんですけど、あ、
はい、
まあ、後にその潜水のね、うん、あの競争をするんですよ、素潜り、
はいはい、
まあ、素潜り世界選手権みたいなの、はい、まあ、今でもこれあってるみたいですけど、うん、まあ、そこでどっちが深く潜れるのかということを競って、
はい、
まあ、そこにこう女性がちょっと絡んだりとかね、はい、いうことなんですけど、であとイルカがこう絡んだりとかね、はい、するんです。で、このジャック・マイオルという人はヨガを取り入れててね、
はい、
その深く潜水していく、うん、ヨガをするシーンとかあって、
はい、
まあ、ただね、どの映像も綺麗で、ね、本当で、音楽がまた素晴らしい、
はい、
BGM 代わりにずっとこう部屋で流しておきたいって感じですね。
いい
ですね。
というのも海の映像がかなり出てくるんですね。
そうですね、
綺麗な青い
海とかね、はい、イルカと一緒に泳いだりとかね、はい、いうシーンもあったりして、
はい、
もちろん潜水していく部分もあるんですけど、
はい、
ね、潜水世界選手権で日本のチームも出るんですよ、
はい、
で、その写真をちょっと持ってみましょう
か、ね、
日本のチームのダサさがまたすごい
それこそ一目見てそうでしょうねとも
う白い潜水服に、はい、頭に日の丸、
はい、
体に日の丸、
ね、
スタッフは全員 T シャツ日の丸、ね、
もう見るからに
見るからにね、
はい、
そしてこうね、日本人らしい描写がしてあって、はい、1,2,3 とかでするわけですよ、
はい、
でもうみんなが同じ動きをする、
はい、
準備 OK、 なんとか OK、 なんとか OK、 1,2,3 とかですね、はい、まあ、海外から見ると日本人でこういう風に見られてるんだよなと思ってね。
そうですね、集団行動、
うん、集団行動、そうそうそうとにかく一糸乱れの行動を取ってるというね、はい、でね、途中で気絶してしまうんですけどね、あまりの過酷さに、
はい、
だから、あ、日本人ってこういう風に映ってるんだなと思ってね、はい、海外から見ると、やっぱりあまり個性を殺して、
はい、
集団にこう合わせるっていうのが日本人でしょ、
はい、
そういう風なね、集団に合わせすぎて、個人も気絶してしまうんですね、無理なスケジュール組まれて、はい、であ、なるほどね、と思いますけど、片山もね、海外のチームは一人で全部残して。
はい、
絵になるほど美しくね、音楽もいいですね、うん、 次にまあ、ご紹介というか説明したいのがですね、
はい、
これは映画ではないんですけど、ルーツというテレビ番組。
テレビ番組、ドラマですか？
ドラマなんですよ。うん、これね、何回、8回シリーズだったかな？
はい。
アメリカの黒人の方が書いた本を元に映画化されてるんですけど、
はい、
まあ、その方が、まあ、要するにこう、ご先祖様から伝え聞いた話をストーリーにしてるんですね。うん、で、僕の小学校の頃にこれ放送されたんですけど、
はい、
まあ、小学生だからあんまりね、詳しくわからなかったんですけど、まあ、後に見直してみてね、すごい映画やなと思いましたけど、
はい、
その頃ね、まあ、どこの学校に行っても、色の黒い人はルーツというあだ名が付けられるぐらい、もう小学生でもよく、
はい、
まあ、流行ったと、映画というかテレビ番組ですね。
はい、
で、これね、まあ、アメリカに連れてこられる奴隷の話なんですね。
はい、
で、西アフリカの、まあ、ガンビアという国にね、奴隷狩りに行くんですよ、最初。そこから始まる、
ね、
うん。はい。奴隷狩りっていうのは、言葉を聞いたことはありますけど、
うん、
映像で見たことはないですよね。
ないです、はい。
まさにね、狩りなんですよ。
うん、
馬に乗った白人の人が、
はい、
駆けていって、みんなこう逃げていくでしょ、わーっとね。うん、ちょっとロープでふわっとね、首とか体に引っ掛けて、人間を捕まえるわけですよ。
うん、
何と、
うん。
人間が人間を捕まえるのかと。
はい、
びっくりしましたよ、僕ね。狩られるって、人間狩りって本当に狩られるんやと、
うん。
で、まあ、とにかくその、怪我はさせられんわけですよね。はい、奴隷として連れていかねかんから。で、まあ、途中でほら、怪我したりするでしょ。
はい。
まあ、そんなのを集めて、船に乗せるわけですよ。この木でできた檻の中にね。で、まあ、商品なんですよね、要はね。だから、途中でこう、綺麗に洗わないかんちゅうんで。
はい、
ホースで水をブワシャーとかけたり、デッキブラシであるでしょ、
うん、
船のデッキをね、はい、掃除する硬い倒して、はい、あれでこうしてね、体を。
人間を
ですよ。
はい、
白人がこすったりするんですよ。
はい、
痛いとか言うんですけど、もう綺麗にしとかんと売れんからみたいなことを言いながらね、
うん、
船の中でこうして洗って。で、まあもちろんその、繋がれてるわけですよ、鎖でね。
はい、
で、船が着くでしょ。だからこう奴隷として売買されると。いうところなんですよね。そのアメリカに上陸して。で、まあ、これがいいとか、あれがいいとか言うわけです。もうそういうシーンも見てもね、もうちょっとショックだったしね。
なんか、本当物として扱われてる
という。完全に物
として
。ね。
うん、
まあ、我々の感覚からもそんなのね、ないけど、まあ、当時はね、そういう時代を経てきてるのかなと思うとね、
はい、
ちょっともう、切なくなるっていうか
ね、
胸が苦しくなりますよね。はい、で、まあ、この主人公のクンタ・キンテというね、人が、まあ、連れてこられるんですけど、
はい、
まあ、この人はね、もう村の、まあ、戦士の家系なんですよね。で、まあ、本人はそう言うんだけど、まあ、我々の感覚からすればね、ほら、村同士の争いに、ね、の、まあ、長の息子なわけですから、
はい、
まあ、小さな集団の、に属してる人なんだろうけど、実に誇り高いんですよね、
はい、
で。自分は戦士の家系に生まれたんだと。で、お父さんも、なんだったかな、イスラム教の、まあ、聖者なんですよね。
はい、
で、これ、マンディンカ族という、まあ、そういう族にの名前らしいんですけど、そのマンディンカ族の聖者の息子、うん、孫だったかな、
はい。
で、そのお父さんをすごく尊敬してるんです。お父さんが、オモロ・キンテっていうんですけど、そのオモロの教えをずっとね、子供の頃から聞いて育ってるんですね。で、人間狩りで連れてこられるんだけど、うん、その精神を絶対に忘れることがないんですね。はい、まあ、それ、奴隷として売買されても、ずっとそのアフリカで育ってきた時の記憶をもとにね、うん、こうだろう、ああだ言われても反抗するんですよ、ね。
はい。
俺は戦士の息子だと。こんなとこでね、アフリカに帰るんだと。ところがやっぱね、もうアフリカに帰ることはもうできない。
うん、
で、反抗するもんだから足をこう切られるんですよね。
はい、
遠くに行けんように。まあそういうこともあって、まあ少しずつ従ってはいくんだけど、心の芯の部分まではずっと、アフリカにいた時の心を、うん、保ちながら生きていくんです、
はい。
で、まあ、やがて妻をめとってね、子供ができるんですけど、子供の名前がキジーって、ね、
はい。
このキジーというのは、マンディンカの言葉で、ここに留まるという意味らしいんですけど、うん、
はい。
まあ、要するに、もうアフリカを捨ててね、この地でやっていこうということを、うん、まあ、子供に託したみたいですね。
はい、
でも、このキジーの人生が、まあ、次の世代の話として始まるんですけど、
はい、
これがまたね、僕もショックなんですけど、キジーは、まあ、当然黒人ですよね。大きくなっていくと。で、まあ、農園に売られていくんです。 で、売られていった農園がね、その経営がうまくいかないというんで、人を増やさんといかんというんですね、うん。で、奴隷を買うと高いと。だから、その農園の主が、その基地を、強姦してね、うん、子供を産ませるわけですよ。うん、その安く奴隷が手に入るっていうセリフがあってね、
うん、
はぁ、ね、もう、奴隷を買うとお金がかかるけど、うん、子供を産ませればただや。なんどういう感覚です
かね。
ひどいでしょ。人間のすることじゃないなと思ってね。うん、まあそういうね、こう、まあ感覚にもちょっとね、ショックを受けましたね。うん、まあ、我々は日本人はね、ほとんど一つの民族やし、まあ代々こうね、受け継がれた、まあ哲学とか、慣習というのがあって、まあそれに則って行動するけど、新しくできた国というのはね、そういうものがないんでね。うん、だからもう、自分を守るのに精一杯なのかもしれないけど、結局そういうね、
うん、
もう自己中心的な、
ね、そうですね、
考えでやっていってんなと思ってね、もう驚いたんですね。うん、で、この記事はね、まあ子供が、まあそういうことで奴隷として生まれる子供がいるんだけど、
はい、
その子供がね、ジョージ・モア、チキン・ジョージというあだ名がね、
はい、
ついてるんですけど、チキン・ジョージっていう、まあそのチキンはね、統計、鶏同士を戦わせて、勝敗を決めるというね、
はい、
まあそれでこう、まあお金をかけて儲けるというね、うん、
はい、
この統計が得意な才能があるんですよ。はい、このチキン・ジョージの時代になってね、
うん、
初めてこう少しずつ、まあ前向きな人生になっていくというかね。うん、
はい、
この人がすごく才能があって、
はい、
軍隊に入ったりもするんですけど、頭もいいし、
はい、
まあ基地に飛んでてね、うん、話も面白いし、統計も得意っていうんで、じゃあ一つの財産を少しずつ築き上げていくんです。最初はね、はい、奴隷だったんですけど、ちょっとずつちょっとずつね。そこから、軍隊金手の家計ぐらい、前向きにこう、うん、財産をこうね、
やっていくわけですね。
うん、そうそうそう。で、これから何代も後の人がこの作者なんですけどね。うん、アメリカの見方が少し変わるというかね、
うん、
まあ、そういうこうね、苦難の歴史を経て今があるんだなと、
はい、
だからまあ自由を大事にしたりね、平等を大事にしたりとかいうのはね、うん、まあアメリカだからこそ、
うん、
まあそういうね、ことさらに強調するんだろうなと、
はい、
我々ほらあんまり言わないじゃないですか、まあ、当然最初から平等やし、
そうなんですよ ね、
まあ最初から当然みんな権利を持ってるしね、まあ、ことさらに言わなくても、まあそれは普通そうでしょうと思うけど、うん、アメリカはやっぱりそれを勝ち取ってきてるんですよね、うん、特に黒人の人たちはね、
はいは
い、非常に、ね、強いその差別の中を乗り越えて、まあ、自由とかね、勝ち取った国だと思うね。
そうなんですよ。自分の身をもってこう体験したり、ご先祖様から、ね、受け継いできたものですものね。
うん、そう。だからこうね、ことさらにやっぱりそういうことを強調するっていうのは、うん、まあなるほどなと思いますよね。
はい、
そういう、こうね、苦しい歴史があるということをね、うん、アメリカの一面を知るということになりますけどね。
はい、こういったものってやっぱり見たり聞いたりすると苦しいんですけど、うん、やっぱり知らないといけないと思いますよね。
そうそうそう。そうなんですよ。ただでね、自由を手にしているわけじゃないとね。ただでこうね、まあ、毎日の暮らしが安全なわけではないという。うん、
はい、
だから、いろんな人が歴史を作ってきて、現在があるということは、うん、はい、これ知っておかないかんですよね。
そうですね。
うん、いよいよですね、トップガンですね。これ5月27日、
はい、
延岡シネマでも公開予定ですね、
はい、トップガン、
トップガンですね、
はい、
僕はこれが大学生の時に見ましたけど、まあかっこよかったですね。何回見てもかっこいい、痺れるけど、
はい、
僕はもともと飛行機が好きだからね、はい、まあ、このトップガンをあるっていうその前から前評判を聞いて、
はい、
トムキャットという F-14 戦闘機ですね、はい、あの艦上戦闘機、
うん、
空母から飛び立つ、
はい、
ところの大きな戦闘機としてはね、はい、大きい飛行機なんですけど、あんまりそのドッグファイトって飛行機同士が戦う、まあ、戦闘ですよね、はい、にはあんまり向いてない飛行機なんですよ、はい、大きいんでね、
はい、
小回りがあんまり効かないわけね。だけどその飛行機をまあ、ね、あの運用してるから、この大きな飛行機を持ってそのドッグファイトをする学校がそのトップなんですよね、
はい、そうなんですよね、うん、冒頭からもういきなりどぎもを抜かれますね、あれ。
そう
であのテーマ曲かっこいいですよ ね、
そうなんですよ。でも僕の興味としてはね、はい、あんなに大きな戦闘機がね、まあ、高機動とうまくね、あのひねったり飛んだり回ったりとかいうのはできるのかなと。
そうなんですよ、見てて、ね、どうなってるんだろうと思って。そうあれ実際でも軍隊のその戦闘機が撮影とかには協力したって言いますよね。
アメリカ海軍全面協力、
はい、
であのアグレッサーって言ってね、あの機動教官が乗る飛行機があるんですよ、
はい、
これはちっちゃな飛行機でね、いかにも小回りが効く、うん、だけどあの、まあ、主人公の、ね、マベリックが乗る、はい、あの戦闘機は大きな戦闘機で、まあ、その小さなひらひらひらひら舞うような戦闘機をそれで追っかけていってやっつけないかんというふうな、まあ、プログラムが組んでますね、はい、最初からこう不利な戦いというかね、要するに車で言えばちっちゃな車の競争ですね、はい、あのまあ、カーブが得意な車を、まあ、大きなフェラーリみたいな大きな車で追っかけていってという感じなんです。だからすぐ逃げられる、
うん、
だからドッグファイトの、ね、練習をするには向いてない飛行機を使っている。
あ、そうなんですね。
そうそう、でどっちかというと遠くからミサイルを発射してやっつけるための飛行機なんですね、はい、これだからあの戦闘には向いてないと思うけど、うん、かっこいいね、大きな戦闘機がこうひらひら舞うっていうのは、
そう、あのひっくり返ったりしてますよね。
見てみたいじゃないですか、
はい、
さあもう映像は素晴らしかったですね。
すごいですよね。
かっこよかったもん、ほんと。
もうね、あとまたトム・クルーズがね。
トム・クルーズかっこいい。もうね、もう、どの角度から見ても男前ですね。
そうですね。
トム・クルーズがその、ね、トム・キャットを戦、
はい、
操縦してる姿。まあね、あの、ヘルメットがまたかっこいいじゃないですか。はい、ここにマーベリックって書いてあってね。はい、かっこよかったですね。もうほんと、どのシーンもかっこいいけど、あの、バイクでね。
はい、
あのトップガンに入って、
はい、ね、
あの成績が良くなって、
はい、
ブワーンとバイクで飛行機を追っかけるシーンがあるでしょ、
はいはい、
この鈴木のバイクをね、はい、で革ジャン着てね、
そうです、
は
い、
もうこれにもみんな憧れて、ね、みんな革ジャン買うんですよ。
もうそれ相当真似されたんじゃないですか。
僕もだから革ジャン買ってやっぱこれね、で鈴木のバイク、
はい、
もうこういう人いっぱいいましたもん、その当時。
もうトム・クルーズみんなも
そうそう、僕の同級生もね、もうわざわざこのバイクを買って、
はい、
わざわざこの革ジャン
買って、革ジャン着て
朝これで来るんですよ、
うん、
思いっきりトップガン
や、ね、いやでも影響されますよ、
影響されます、それぐらいもう社会現象ですよ、
はい、
もう本当にかっこよくてね、もうみんな憧れて、
はい、
してあこういうほら初めて見たんですよ、ワッペンがいっぱいついてる革ジャンをね、はい、みんなもう競うようにしてワッペンつけてますよね。どこのワッペンでもいいから適当にみんなね、うん、縫い込んだりして、
はい、
でもとにかくその革ジャンかっこいい、バイクかっこいいね、でも戦闘機かっこいい、はい、で途中でこういうビーチバレー、
ああ
初めて僕この時、ね、ビーチバレー見ましたけど、はい、なんちゅうかっこいい競技やと、うん、思いましたよね。見てください、みんなこの肉体がね、この肉体美
すご
いでしょ。やっぱ白人かっこいいですね、
はい、
みんなこうシックスパッド、ね、はい、ムキムキですよ、うん、そしてねそのことさらにムキムキを、ね、強調するシーンがあって、こうしてクワッてやるシーンあるんですよ、
はい、なんていうんですかね、ああいうボディービルの人、
ね、もう本当
なんか
ボディービルダーみたいな感じでね、クワッて、わざわざそのシーンがまあかっこいいですよね、
はい、
みんな上半身裸でね、うん、でビーチバレーなんて日本でもね、まああったのかもしれんけど、もう本当ドマイナーね、でまあはいはいって感じの遊びだったけど、はい、もうトップガンで出てくるビーチバレーはもう本気でバーッそれがかっこよくてね、うん、でまあスローモーションで流れるからかっこいいのかと思うのかもしれませんけど、はい、まあねビーチバレーをする、ね、肉体のね、はい、朝一ピラキラのかっこよさ、ね、
かっこいいですね、
もうあれから一気にビーチバレーはね日本でも
そっちも気がついたと、
そうそうそう、でプロ化された
ん
です
よ、うん、
それまでほとんどビーチバレーってのは まあ、認知されてなかった。この映画で。
影響力すごいですね。
すごいよね、ほんと。
で、このシーンの後に、バイクに乗って、その女性のもと、教官ですかね、うんうん、行くんですよね。
そうそうそう。これだからもう、時間が迫ってるから、はい、デートの時間が。はい、途中でやめるんですよ、買ってるのに。うん、どうしたんだと、うん。いや、俺も時間がねえからもう行くと、
はい。
勝手に行動してしまうんですよ、うん。そういうちょっと身勝手なところがある主人公でね、はい、そのトム・クルーズがね。
はい、
でまあ、それをこのシーンも表してるんですけど、はい、どうしたんだと。で、このトムキャットっていう飛行機は2人乗りなんですよ、
はい。
で、前の人が操縦で、後ろの人がまあレーダー要員。要するに2人でチームを組んでるんですね。だからどこのチームも2人、まあ、
そうですね、
でこう行動するんです。でこのビーチバレーも自分のライバルのアイスマン の、
はい、
チームと、はい、バレーをしてるんですね。だから途中でほら1人かけると困るわけですよ、はい、2人1組なんでね。そういうことを破ってでもデートに行くという、うんうんうん、ちょっと身勝手さがちょっと出るんですね、
う
ん
う
ん、
あそこの女性からするともういいなと思いますけどね。
そして女性の教官が乗ってる車がポルシェの昔のね、はい、スピードスターという、うん、まあ、古いタイプのポルシェになってます、はい、オープンカーね。これがまたかっこいい、しびれるんですよね。
はい、
だって、まあ、あれね、ほら、屋根、ほとんど、屋根かぶせないで、はい、オープンのままずっと乗ってるでしょ。で僕もほら、今、オープンカーね。
オープンカーですね。
もう屋根つ、もう絶対つけんと。太陽の中をね、はい、走って。もう、ほんとね、もう、メカも好きだけど、そのメカを操る人間ね、
はい、
から、こういう、男同士のこう、ぶつかり合いですね。うん、で彼女とのこうね、駆け引きとか、うん、もうどれもね、
どれもいい
よ。
これはね、女性も男性ももちろんこのメロメロに皆さんなったんじゃないでしょうか。そうそうそう、
これぞ娯楽映画ですよね。うん、もう本当どのシーンもかっこいいというね。
はい、
まあカンと計算されて作られてんだなと思う。でこれがあれでしょ ？5 月27日から。
そうなんです。公開
でしょ？これね。
はい、
いやもう絶対見ますよ。
私も見に行きたい。
まあトム・クルーズはちょっと細かいところがある人らしくて。
はい、
仕事を選ぶ方らしいですね。やっぱちゃんとね、脚本が自分が納得しないと、
はい、
オファー受けないというんで有名らしいです。はい、
うん、
ところがね、このトップガンの話は、
はい、
脚本読まずに決めたと言ってました。はい、これはね、当然出ると、ね、うん。自分の出世作だったんでしょうね、
う
きっと ね、
ね、はい。
だからもう中身を見らずに、この映画は決めたと言ってましたよ。うん、なんかの雑誌で見たけど。
でも本当まさにもトム・クルーズのための
映画、そうですよね。本当トム・クルーズのための映画ですね。
でもいいですよね。
うん、
で最初にできたのが1986年、36年前。
ね、なんとね、医学部に入った年ですよ。
はい、あ、ちょうどその辺ですか。
そうそう。
はい。
だからね、医師としての第一歩をまず踏み始めた時から、
はい、
今時が流れましたけど。
はい、でも逆に36年経ってまたトム・クルーズ主演でね、トップガンマーヴェリック、うん、すごい方ですね。
すごいですね。だって、あの時よりも今の方が痩せてるじゃないですか。もうすごいですね。
ねえ。
だからね、気をつけてるんでしょうね。
そうでしょうね。
それで、ライバルだったアイスマンのね、
はいはい、
バルキルマーさんは、はい、結構ちょっと太って、超えてしまって、
はい、
まあ、この映画にも出てるんですけど、
はい、
出てるっていうか、その写真だけが、ね
はい、
出てるらしい。
その過去の、なんか、はい、
過去のね。
うん、
でその、役柄としてはもう、海軍の提督になってると。はい、いう役柄らしいんですけど、ちょっとオファーに応えられなかったみたいですね。もう痩せれないとそんなに。
だってね、36年ですよ。36
年ですから ね、
ね。
だからこう昔の写真がこう出てくるだけみたいですけど、
はいはい、
やっぱりね、ほら白人で超えやすいじゃないですか。
はい、
よっぽどね、節制しないとこんな体型維持できないでしょ。
そうですよね。ね、
だからそういうところにこうね、トム・クルーズのプロらしさが出てますよね。
はい、
うん、まあそう見てみたいですよね。
はい、もう楽しみですね。ね、
5月27日、
はい、
もうちょっとですね、
映画館ですね。まあ、その映画ってその映画館で見るとまた違いますよね、
迫力、ま
あ、がもちろん。
そうなんです、
うん、
僕もね、昔中学校の時に僕はその大竹一さんが好きでね、
はい、
よくその、番組聞いてたんですよ、うん、大竹一さんがラジオでね、映画ってのは映画館で一人で見るもんなんだよってちょっと言われた時にね、
はいはい、
そうかすぐ刺激されるでね、その頃述べた死ぬまでね、
はい、
ランブルフィッシュっていう映画があって、ね、
はい、
それを一人で見に行ったんですよ、
はい、
あんま面白い映画じゃなくてわざと白黒で作ってた映画でね、はい、まあ内容ももう僕もあんまり覚えてないけど、お金わざわざ払うのも、ね、もったいなかったな、それで毎週夜のね、はい、土曜日の夜にある スヨーロード賞かなんか見るようにした、
はい、名作
劇場で名作劇場ね、うん、からもちろん一人では見たいです、うん、あのみんなで見るのはやっぱ嫌ですね、あの自分映画館で見るのももちろんいいし、はい、家で見るのもいいんだけど、とにかくやっぱり一人で見たい、うん、浸りたい、うん、その世界に入りたい、
世界に入りたい、わかります、
はい、一語一句聞き逃したくない、うん、なんか話しかけられたくないですね、はい、そういう意味ではその今はもう家で見るあのテレビも大きいのとかあるじゃないですか、
はい、
ネットフリックスなんてね、
あの映画に見たりしますよ、はい、好きなジャンルで言うと、
あジャンルね、はい、あのね、この今日のね番組があるということで、こう自分の映画をね好きなのを振り返ってみるとね、はい、やっぱり戦争映画が好きみたいでね、はい、たくさん、ね、戦争の映画を見てるんで、はい、あのどのジャンルって言うとやっぱりそういうアクション系なのかな、
アクションとか、うん、歴史戦争とか、
あそうそう歴史なんですよね、うん、多分ね、うん、そうそうそうなんです、だからあの、まあ、戦争ものっていうのはあのドンパチが好きなんじゃなくて、こういう歴史を踏まえて戦争が起こったのかとかね、はい、戦争に実際生きている人たちはね、まあ、現場の人間ですよね、どういう考えのもとでいたのかっていうのも、政府とか国の考えとはまあ違うじゃないですか、実際に行く人はね、はい、そういうのが好きなのかな、うん、やっぱり歴史が好きなんですよね、
そうですね、うん、では最後に今日は映画の思い出というテーマでしたが、
娯楽映画もいいと思うんですよ、はい、V シネマ、
うん、ありますね、はい、
まあもういいと思うけど、なんかこうテーマがあるね、あの話を掘り下げてみたいじゃないですか、うん、まあ、今日僕が話したようなのはなんか一つのテーマに沿って話ができている、
はい、
そういうのちょっとこうね触れてみて、あるいはその歴史というかね、あのを踏まえて、まあ、今があるということも噛み締めてもらいたいなという気持ちですよね、うんうん、からトップガンみたいにね、もう一流の娯楽映画だと思うけど、まあ、そればっかりじゃなくて、まあ、テーマを掘り下げるっていうこともねやってもらったらいいかなと思いますけど、ね、うん、でもなかなかそういうの出会いませんもんね、だけど名作っていうのは大抵そうじゃないですか、はい、やっぱりなんかね、はい、掘り下げると深いテーマがあるから名作として残るわけでしょ、
ね、ま
あ、タイタニックとか、はい、風と共に去りぬとかね、まあ、そういう名画を見るのもいいと思いませんか、
そういったのをピックアップしてみたり、
はい、
あと今日の生太郎先生みたいな誰かのおすすめっていうのを見るのもいいですよ ね、
はい、なかなかね、あのほらそれぞれにやっぱり感性っていうのがあるからね、
はい、
あのバチッとハマるって難しいですよね、
はい、
まあ、少しこうアンテナあってねいいっていうのがあったら見てみるといいですよ ね、
今日も楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
バンイースダーズ、それは何ですか、いかがでしたでしょうか。今回の選曲は映画ローマの休日サウンドトラックよりローマホリデー、八甲田さんメインテーマ、映画グランブルーメインテーマ、映画トップガンよりケニー・ロギンスデンジャーゾーン、ベルリン愛は吐息のように、ハロルド・ファルターメイヤー&スティーブ・スティーブンスでトップガン賛美の世界でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バス・イース・ダース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue, and then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.